幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。天地万物を作り、私たち人間一人一人にあなたの命の息吹を吹き入れてくださった救い主主イエスキリストの父なる神よ、今朝私たちはまたこのそれぞれの人生の歩みの働きをしばし休め、今あなたの宮に集い、心静かに、また体も心も魂もあなたに全身全霊を向けつつ、あなたからの新しい命の息吹を与えられることを信じて感謝いたします。今週もそれぞれがそれぞれに与えられた働きを家庭において、職場において、それぞれ立たされたところでそれぞれに努めてまいりました。あなたはそのすべてのことをご存知です。うまくいったと思えることも、そうでなかったことも、そのすべてをあなたは益に変えてくださると私たちに語りかけてくださいますから、心から感謝いたします。今日もお一人お一人が私たちの罪のために十字架にかかり、三日目に復活し、死よりよみがえられたイエス様を見上げつつ、イエス様の御前にそれぞれの重荷を下ろし、またあなたからの道を示していただけることを信じて感謝いたします。平和の道に導くと、あなたは私たちをに約束をしてくださっています。しかしこの世を見るときに、残念ながら多くの憎しみや、また誤解や、また恐れや不安や、さまざまな出来事の中で、私たちはあなたから愛され作られた存在であるにもかかわらず、私たちは今多くの痛みを負っています。特にニュージーランドの多くの方々のために、私たちも祈りを合わせたいと願っています。深い痛み悲しみの中に置かれている方、また特にこの出来事を通して、また憎しみを引き出されるほどの痛みを感じておられる一人一人が、願わくは主よ、イエスキリストにある平和の道、共に見上げていくことができますように。今日ここに集っておられるお一人お一人も、またあなたによって平和の道へと導かれることを信じます。今日ここに集うお一人お一人を、またあなたが励まし強めてください。共に私たちと歩んでくださる主イエスキリストのお名前により、御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、神は独り子を、続きまして宣教、いつもあなた方と共にと題して御言葉を取り継いでいただきます。
先ほどご紹介した恵み幼稚園の卒園生に、私も園長として言葉を毎年書かせていただいています。今年の言葉、その最後に載せたのは映画のサウンド・オブ・ミュージックの Climb Every Mountain という曲でした。日本語ではすべての山に登れ、すべての山に登れ、脇道ももう本当にこのある意味で、この川辺も、小川もすべての山を登っていけという、そして、愛を持って生きようと、そういうこう一つの素晴らしいメッセージが込められています。あの映画の中で、これはもちろんミュージカルとして作られていますが、もともとは本当に実在した、マリア・ファン・トラップ、という、元修道女で、そして、オーストリア、ちょうど第二次世界大戦の時にドイツの侵攻の中で決して自分たちの信念を負けずに、実は、このオーストリアから国外に、逃亡していく、その感動的な物語を、映画にしたものです。その中でこの恐れと不安を抱きながら、このマリアが修道院から出ていく新しい世界に、トラップファミリーの家庭教師としてあなたは行きなさいと、あなたは修道女には向いていないと、そんなふうなことを言われて、彼女はとてもこう心を痛めて不安を覚えるんですが、その時に修道院長が歌ってくれる曲がこの Climb Every Mountain、 すべての山に登れ、一言で言うと本当に私たちの人生のすべての歩みが決して神にあっては無駄になることはない、恐れずに歩み続けようと励ましてくれる歌であります。今回は、卒園式が終わって先生たちと、お別れ会を子どもたちと家族としたときに、私たちは一緒にこの、助川先生が用意してくださった楽譜で英語と日本語で歌ったんですが、どこまでもちろん子どもたちに響いてるか分かりません。でも子どもたちがいつの日かは願わくはもらった聖書を開いてほしいですが、しかし幼稚園のことを思い出して、その中で、その言葉に、触れていく中で、この人生の歩みを恐れずに歩み出してもらえる、そんな子どもたちになってほしいと私たちは祈りながら歌わせてもらいました。赤ちゃんとして私たちは生まれ、この幼児期、そしてこの児童期、青年期、青年期、壮年期、老年期、エリック・エリクソンという方は7つに分けてますが、もっと細かく本当だったら分けることができるでしょう。しかし私たちは人生でいろんな節目が確かにあります。卒園、卒業もその一つの大きな節目です。その先一体何が待ち受けているのか誰にも分かりません。私たちは占いをしませんから、決して占い師のように将来あなたはこうなります、ああなりますというようなことを言って、そのような形で人々を惑わすことを私たちは知ってはならないと聖書は語っています。なぜなら人がその時に自分はこうなっていくだろうと思っていても、本当にそうなっていくかどうかはまさに神にしかわからない。その一人一人の子どもたちが今持っている力を本当に生かして生きていくのか、いや本当は神様から自分はこんなものを与えられていたんだ、こんなことのために自分はやはり神様によって生かされてきたんだと、そのことをやはり気づくときはみんな一人一人違います。卒園する子どもたちが私たちのために一言ずつビデオメッセージを残してくれました。僕は将来、こうなりたいですとかですね、もうある方は、この薬剤師さんの ご家庭ですけど、僕は将来薬剤師になります、でももうお父さんお母さんは本当に嬉しいだろうなと思いながらお聞きをしていましたけれども、ある人は全くこのお父さんお母さんの仕事とはまた違う、そういうこう一つのパティシエになりたいとかですね、ある子は幼稚園の先生になりたいって、でももちろんその子たちが将来どのように用いられるかは誰にも分かりません。 よく人生を私たちは次のような言葉で表します。道、山登り、航海、海ですね、船で、海を渡る航海、そしてまた川を越えるという、川を越えて進む、そんなことを私たちはよく人生の中で表現するのではないでしょうか。今日の義秋にはまさに川を越えて進んでいくその姿が明かしされています。ちょうど私たちが今生きる時代からすると3400年ほど前の出来事であると聖書は私たちに語るわけですけれども、奴隷生活のこのエジプトでから、モーセによって救い出されて自由を与えられた民がこの荒野の中で、なんとこの自由を得た喜びよりもあれがないこれがないという不平不満をこのモーセや神にぶつけるんですね。神はこの民を訓練するために約40年間あのシナイ半島の中で人々を、時を過ごさせて、やっと目の前に約束の地と言われるカナン、そのカナンを目の前にしたときに、実はヨルダン川というこの大きな川が目の前に、横たわっていたのであります。私もまだイスラエルには行ったことはありませんけれども、このヨルダン川というのは、全長ですね、こういろいろこう調べてみると本当にこの100キロ近くでも、この横にこう広がっていく、そういうものを入れると300キロぐらいあると言われるほどの大きなものであります。そしてそういう中にあって、このヨシュアたちが越えていく、その様子が聖書には書かれています。ヨシュアという名前は、ヨシュア記のヨシュアはヘブル語です。ギリシャ語でヨシュアを言うとイエスースと言います。つまりイエス様の、実はイスラエルでの呼び名はヨシュアだったんです。それがギリシャ語で新約聖書は書かれていますから、イエスース、私たちはイエスと言っていますけれども、実はヨシュア記のヨシュアとこのイエス様の名前とは実は重なっていくのであります。ヨシュア記の一章のところを今日子どもたちに祝福の祈りに読ませてもらいました。このように書かれています。ヨシュア記の一章の五節から、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、あなたを見放すことも見捨てることもなく共にいる、強く大きくあれ、この律法の書をあなたの口から離すことなく昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。この言葉をヨシュアは受けて、しかしヨルダン川を目の前にしたときに、ヨシュアは本当にこの川を渡れるんだろうか、人々と共に不安と恐れを抱いたに違いありません。よくよく調べてみると、ちょうどこの、イスラエルの民がヨシュアたちと越えたであろうとされる、推定されるそのちょうど川幅は約20キロから30キロという、それぐらい大きな川であり、この時期聖書のこのヨシュア記の3章の後半のところを見てみると、ちょうどこの時期は春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は包みを越えんばかりに満ちていたと、そう記してあります。つまり私たち 目の前に、この肉眼の目で見たらもうこれは無理だ、無理です。ちょうど、モーセがあの航海、この葦の海を渡るその時にもそのような出来事があったと記されていますが、まさに目の前に本当は私たちがこの行くべき素晴らしい場所があるにもかかわらず、そこに行けないもどかしさを感じながらこの人々が対話していく姿が今日ここに記されています。ここでこのヨシュアの、思いを、つまり神の思いを、伝えた、この人々が 民の役人と3章の2節には記されていますが、すごいなと思うんです。このリーダーのヨシアの思いと、そこで民を当時は60万から子供たちを入れたら200万近くいたんではないかと、これも推定されていますけれども、それだけの人たちをこの一つにまとめるなんてもう大変なことなんです。でも神から御言葉を受けたヨシア、そのヨシアの言葉をこの役人と言われる人たちがしっかりと伝言ゲームで間違って伝えるんではなくて、正しく神の思いを伝えている姿がここに記されています。ここにこう書いてあります。これまで一度も通ったことのない道であるが、あなたの行くべき道はわかる。これまで一度もあなたたちが通ったことのないそういう道であるが、行くべき道はわかるというんです。もちろんそれを聞いたときに人々はと思う人もいたでしょうが、神の存在を心に留めている人は、あ、神が何かをしてくださるんだ、神が道を開いてくださるという、そういう希望を抱いていたに違いありません。その中でヨシアは直接次のように言います。自分自身を性別せよ、主は明日あなたたちの中に驚くべきようなことを行われる。驚くべきようなことをあなたたちに行われる。またここで神の言葉を伝えました。性別するという言葉は私たちはあまりプロテスタントでは使わないかもしれません。この修道院とかこの生と族という世界がプロテスタント教会によって一つにされていく、つまり私たちは修道院のようなところにとどまって祈って、あの関わりを持たないのではなく、いろんな苦しみや戦いはあるけれども、私たちはこの世に出て行って共に人々と歩もうということを選び取ったのが私たちプロテスタント教会の歩みでありました。しかしもちろん修道院の役割は大きいと私はあのカトリックのその働きを、とてもあの感謝して感動するものの一人でありますけれども、でもここにおいて性別するというのは決して人々から離れる、この全く違った生活をするということではないのです。性別するというのはここで身を清めなさいという言葉に後に使うあの言葉が置き換えられています。身を清める、つまり洗うということですよね。日々の生活を私たちはしていたら当然いろんなものが付着します。今は花粉症の時期ですから、もう今ねすごいものがいろいろ出てますよね。花粉症を家の中に入れないためにもういろいろあのね、家庭でも家庭葬儀になるぐらい、あなた向こうに行っては冬あのコートを払ってちょうだいとかなんかいろいろ言われたなんてあのいう話を聞きますが、本当に花粉症の方にとっては致命的ですよね、そういうものをつけてくると。だから今はいろいろとコートを途中に置いて全部消毒をして、まあ、あの脱いで 中だけっていうか、まあ、あのこの花粉がついていない中で家に入っていく。私たちも人生の中でいろんな痛みや苦しみや問題を私たちはついつい家の中に持ち込んで、家族みんなが花粉症のように、その自分がその人が社会で抱えている問題をついつい私たちは振りまいてしまう、そんな弱さを気づいて、誰もそんなことしたいとは思いませんが、感情というのは間違いなく周りに伝染します。聖書を見ると性別せよ、身を清めよ、この言葉はとても大事な言葉ですが、それは何かというと、今あなたは一人ではない、あなたと神が共におられるんだということを思い起こせということです。そのことを聖書は繰り返し繰り返し預言者を通じて語りましたが、人々は一時期は聞いてもまたすぐ忘れていく。そしてついに神はその一人子イエス・キリストをこの世に人として私たちと全く同じ存在として送ってくださったと書いています。自分自身を性別せよ、明日主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行う。ちょっと写真を今日皆さん、写真というか絵なんですけれども、まあ聖書物語というのはいろんなステンドグラスやいろんな絵にこのなっているんですが、その中の一つでありますが、 これは手前の右のところはヨルダン川の水を表していると思いますが、真ん中で白い装束を着ている人たちが抱えているのが、実はそれが約束の箱、契約の箱と言われるものです。私はちょっと映画が好きなので、インディ・ジョーンズという映画シリーズ全部見ましたが、皆さん見たっていう方、うなずいてる方多いので嬉しいですが、その中に失われたアーク、ロストアークという映画がありました。これなんです。つまり契約の箱、モーセが神と人々との関係性の中で、私たちが人として生きる上では神様との良い関係とともに人との良い関係を保つことが必要だ。そのためにはやはり交通ルールとして私たちに与えてくださったものが、これは決して私たちを苦しめるため、私たちを縛りつけるためではなく、自由自在に私たちがこの世界を生きていく、運転していくことができる交通ルールのように与えてくださったものが十戒です。本当の唯一の神のみを礼拝せよ、そして父と母とを敬いなさい、殺してはならない、盗んではならない、いろいろなそういうことの中での、その神の言葉が、石板が収められたものがあの契約の箱なんです。実はここでこの契約の箱を、主の契約の箱を担いでヨルダン川の中に入れと、そう命じられたんです。そうすると不思議なことが起きたと聖書は語ります。その中でこのレビ人と祭司たちが水の中に入ると、上流の方でせき止められて水が流れなくなって、そしてその川の中にとどまり続けていると、水が流れず人々はそこを渡って約束の地へ向かっていった。まさに驚くべきことが聖書に書かれています。まあ、それが本当の出来事だったのかどうか、一人一人の中で私たちはこれは受け止めていかなければならないことですが、はっきりと聖書はそう語っているんです。さあ、そのような中にあって、今日もう一箇所私たちは聖書ヨルダン川のことについて学ばせてもらいたいと思います。それがマルコによる福音書の1章の9節です。イエス・キリストがこの成人して子供のこの時を、母マリア、そしてヨセフは早く亡くなったようでありますけれども、そういう中で交渉街を終えて、交渉街に入る時ですね、交渉街に入るその一番最初に、このイエス様が何をなされたかというのが、皆さんがもしこの聖書マルコによる福音書を開けていただくと、次のように明かしされるんです。ヨルダン川に行ってヨハネからバプテスマを受けたっていうんです。まず身を清めたんです。本当だったら罪を犯したことのないイエス・キリスト、イエスはこのバプテスマを受ける必要はなかった。マタイによる福音書を見るとこう書いてありますね。ヨハネが、イエス様とんでもありません、私があなたから受けないといけないのに私にはできませんと言うと、イエスは、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。正しいことというのは人がどう思うかという正しさではありません。神が私たちに何を願っておられるか、つまり当時人々はやはり人生の中でいろんな痛みを経験したと思います。人を傷つけた、人から傷つけられた、やはり私たちの人間はそういうこう一つの痛みに引きつられて、私たちは人生を歩んでいきます。忘れたいと思っても忘れることはできないこともたくさんあるわけです。この悔い改めという言葉は、言葉はきついですが、ご存知のようにメタノイア、方向転換です。方向転換をする、人生の方向転換をする、過去のいろんな歩いてきた道、それを見ながら後ろ向きに生きる生き方ではなくて、一旦それまでのすべてを神様の前にもお委ねして、そしてイエスが整えてくださった神の道を歩む、そのことをすべての人にしてもらいたいがゆえに、イエス様は受けなくてもいいバプテスマを受けられたと聖書は書くんです。私はアメリカにいるときにですね、まあ、 一つの教会だけでなくて、そのノースカロライナでは7カ所やある時には違った教会をに招かれて、このお話をさせてもらうことがありました。面白いですね。バプテストリー、私たち常磐大教会もこのバプテスマを受ける洗礼槽、水があるんですけど、その洗礼槽の後ろに皆さん何が書かれて、絵が書かれているんですが、何が書かれていると思いますか。日本だったら富士山かななんて思うんですが、それは銭湯の話ですね。ヨルダン川が書かれているんですよ。ヨルダン川の絵がそこに描かれているんです。全部ではないですよ。もう本当に十字架だけってシンプルなところもあります。それは私たちが実は本当にこのイエス・キリストが身を清める、私たちがこのいろんな人生の困難やいろんな苦しみを、私たちが本当にこの水に入って一度私たちの古い自分が死んでもう一度生き返る。多くの場合私たちはなんでこんな家に生まれてきたんだろう、どうしてこんな人生を歩んだんだろう、気づいたらこんな人生を私は生きていたと、そんな痛みを言葉にしなくても多くの人が抱えているかもしれません。でも私たちがイエス・キリストと出会っていくときに、あ、これまでのいろんな痛みや過去のことが決して無駄ではなく、横道にそれたと思っていたことも、実はそれがすべてのこれからの人生に大きな祝福となるんだ、そう信じる信仰によって私たちは前に向かって歩み出すことができるものと作り変えられる。信じるその信仰の力を私たちは受けるのです。なぜ私たちがバプテスマを、洗礼を受けなければならないのか、いや心の中で信じていればいいじゃないですかってそう思う方ももちろんたくさんいます。もちろんバプテスマ、水に浸かればクリスチャン製造機ではな、製造されるんではないんです。イエス・キリストこそ私の救い主だと信じて口で告白する、その決断によって私たちは救われると聖書は語ります。でもその証としてなぜわざわざ水に浸かるんでしょうか。それは私たちが洗い清められていく体感を、きっとバプテスマを受けられた方、いろんな方が、いや先生、クリスチャンにはなりたいんだけど、バプテスト教会もとっても本当にこう幼児洗礼もないし自分の決断でするという素晴らしさはあるんです、あるけれど、人前で信仰告白をしたり、また水にバプテスまで水に浸かるって、ちょっとできたら適齢でできませんかとですね、交渉されることあるんです、私牧師としてですね。でもはっきりとそうですねって、そんな思いありますよね、不安ですよねって、でもそこには神様が与えられた意味がある。まさに今まで通ってきたことのない道であるけれども、必ずそこに私たちが歩み出すことができる祝福を神様が用意しておられる。私たちがこのヨルダン川という言葉、今回旧約聖書と新約聖書を合わせて読みながら、イエス様のその深い思いを御言葉として皆さんと分かち合っています。川を越えていく、本当に人生の中でとても勇気がいる、そのような働きです。でも主はそれを通して新しい世界、約束の世界があるということを語りかけてくださっています。今朝私は子どもたちにこんな話をしました。私が進学校を卒業して、そのアメリカにこのまたこの学びに行きたい、この牧会カウンセリングを学びたい、そんな思いで、でも本当にやっていけるんだろうか、いやそれも私一人で行く予定だったのが、今の家内と出会ってですね、6ヶ月目に結婚して1週間後にアメリカに行くことになった。もう本当に私の計画とは違うようなことが次から次へと目の前で起きる中で、私は正直とっても戸惑っていました。1989年のことです。その時ちょうどバプテスト100周年というのが福岡の西南学院の大学のチャペルで行われました。私もここにおられる聖歌隊のように テナーのメンバーとして、その特別な100周年をお祝いする、ちょうど1889年に宣教師たちが海を渡って日本に来てくださった、その出来事を本当に私たちがそれによって福音に触れて、今全国に教会がこれだけ与えられたということを主に感謝する、そんな時でした。でも私の心はもうずっと不安で不安でいっぱいでした。その中で大谷レニー先生という先生、皆さんもご存知だと思いますが、その先生が戦後すぐに女性が宣教師として行くって言った時に、周りはみんな反対した。行くな、もう日本は敵国だった、その敵国の中であなたは必ず憎まれるから行ってはいけないとみんなが止めたけれども、神様がその福音宣教のために日本に行けと語られた、それは私の中で間違いなかった。だから私は日本に船に乗ってやってきました。その中でこの大谷レニー先生がゲストとして来られていた、この外国語伝道局の男性の先生と一緒に歌われたのが、我に従えとイエスは招くという曲でした。我に従えとイエスは招く、すべてを委ねよ、十字架を置いて、一人一人に与えられた人生の十字架を追って、従いゆかん、従いゆかん、この賛美を歌ってくださった時に、私は聖歌隊の後ろにいたんですが、もうボロボロボロボロボロ涙が、もう恥ずかしかったんですけど、止めたくても止まらなかったんです。でも不思議でした。その涙を流した後、その集会が、礼拝が終わった後、私の中には神様に委ねようという気持ちが与えられたんですね。一体2人で結婚して行って、それこそ収入もない、もうそれこそ学生で次の進学校に行くための準備をするために、もうその中で本当に不安を覚えていました。でも不思議でした。次から次へと道が開かれていったんです。その1989年というのは、アメリカのバプテスト教会にとっては、全世界の教会を毎年こう違った教会を学ぶんですが、日本について学ぶ年だったんですよ。私たちは9月 にアメリカに行きました。アラバマ州のギャーズデンという町に行った時に、日本人の牧師なんてその地域には誰もいません。ですからぜひ話しに来てほしい、証しをしてほしいということで、私たちは毎週のようにいろんな教会に水曜日とかいろんな時に招かれて行った時に、教会の人たちが、私たちは学生ビザでしたから、収入は得られませんから、その中で、この缶詰をですね、食べ物をみんながこう持ち寄って、これを使ってくださいと言って私たちにくださって、私たちはその中で守られたんですよ。びっくりでした。そして私たちが行く直前に、アメリカのそのショッピングモール、グロセリーストアというのは日本語で言うと、スーパーマーケットの会社を持っておられたバプテストのクリスチャンの人が、教会のために使ってくださいと、大きな自分たちの住んでた家を検品してくださって、それが実はバプテストのスチューダントセンターになって、それを管理するために私たちにそこにどうか住んでほしいということになって、住む場所も与えられて、全てが整えられました。常盤台に来てびっくりしたのは、優子姉妹がおられますけど、その時のアメリカのバプテスト教会の学びは、日本の学生たち、西南学院の男子学生と西南女学院の女子学生の生活を特集したものでした。それが実は優子さんの、今も若いですが、素敵な写真が、その信仰の証が載っているものを、皆さんは一緒に学んで、そして日本についてたくさんの人が祈ってくださいました。私は本当に驚きました。計画していない、これから先どうなるかわからないけれども、本当に一歩踏み出した時に、神様が私たちの思いをはるかに超えた道を用意してくださっている。進学校を卒業していたのに、私の中では不安や恐れや疑いがいっぱいあったんです。でも少しずつ少しずつ神様は私に語りかけてくださいました。委ねよ、あなた方がまだ一度も通ったことのない道であるが、その道を備えておられる神がおられる。最後に、 イエス様がバプテスマを受けられたこと、それは私たち一人一人がこの人生、生きる人生における罪のこの許しを信じる、あ、本当に神によって許された、人は自分のことを許してくれないし、自分も自分を許せないという、そんな気持ちは拭えない。でも神が私を許して私を生かしてくださるということを信じて、悔い改めを持ってまた人々にもう一度私たちは仕えていく、そのことの意味も私たちには深い意味があるんですが、何よりも一度死んでよみがえる、私たちは古い体が死んでもうそうして救われた、その体は死ぬことはないとイエス様は私たちにその後の生涯の中で、こう生涯で語っていかれました。私は道であり真理であり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、不思議なことを言われました。イエス様はそうです、私たちにとってのヨルダン川、まあ日本だと三途の川なんてねよく言いますけれども、よく私たちはその三途の川が越えられるだろうかと不安を持ちます。でもイエス様ははっきり語られるんです、私があなたと共に歩む。だから先ほどのあの性質、つまり、この当時はそれが神の臨在を表していました。おみこしのようなあの約束の箱、契約の箱、でもイエス様ご自身がもうこの新約の時代には私たちのための約束、神の臨在、インマヌエルとなってくださったんです。だから私たちがイエス様を信じるときにイエス様が共におられる、そのことを私たちが信じる、その信仰によって私たちは一番私たちが恐れる、いつの時代にも、子供たちもそうです、幼稚園の子供でも僕は死んだらどうなるんだろうって眠れなくなるっていう、そんなことを言って訴えてくるお母さんがいるときには一緒にお祈りをします。小学生もいます。中学生は言葉に出さないでしょうが、まあ哲学の方に向かうかもしれません。いろんな人生の中で自分はこれからどうなるんだろう、しかしイエス様ははっきりと私たちの死さえも超えていく神の国、私たちの国籍は天にある、その約束をイエス様はしてくださっています。ヨルダン川を恐れずに越えていく、皆さんにとって今人生の中でのヨルダン川は何でしょうか。その一つ一つ主が共におられること、この御言葉を読んで終わりたいと思います。これまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道はわかる。自分自身を性別せよ、主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。私たちもまた明日のことは分かりませんが、主の驚くべき御業を信じて共に歩み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなたたちのために場所を用意したなら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。私たちの父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。お一人お一人が今日も人生の旅路の中で今必要とされる御言葉の糧を私たちにあなたが与えてくださることをありがとうございます。本当に私たちは不安や恐れが尽きない、 そのようなものです。しかしそれにも勝るあなたの平安と希望を、あなたは御言葉を通して、何よりもイエス・キリストのその歩みを通して私たちに示してくださいました。どうか主よ、これからもあなたを見上げて、天を見上げて、何よりもイエス様が先立って私たちよりも先に死を体験され、またその3日目に復活して私たちに永遠の命があることを示された、そのイエス様の愛に目を向け、心を向けて共に歩むものとしてください。この祈り、ここに集うお一人お一人の祈りに合わせ、救い主イエス・キリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美を捧げてまいりましょう。例えば私がという、これは、あるクリスチャンが、英語でフットプリントと言いますけれども、足跡、自分たちが 歩いてきたその足跡を振り返った時に、その中で、示された、この出来事を歌にしたものです。皆さんと共にこの1節2節3節を歌いながら、皆さんお一人お一人がまたヨルダン川を渡る決断をされることを心から祈ります。皆さんの中でイエス・キリストを信じてバプテスマを受けて共に主と歩みたい、そのように示されている方、また皆さんの中でこの常盤台教会で教会員となって共にこれからの信仰生活を歩みたい、また与えられた自分の命を献身して主に喜ばれるその働きのために用いてもらいたい、その献身の思いを持っておられる方、それぞれの思いをこの賛美歌の時に前に進み出て表していただくか、目の前に置かれているカードにそれぞれどうぞ表してください。ご一緒に賛美いたしましょう。ご起立ください。例えば私が。